に頼ることの危険。話、池宮城義弘。
今朝は皆様と共にですね、感覚に頼ることの危険というテーマで、考えていってみたいと思います。まずこの聖句を見ていただきたいと思います。ヨハネによる福音書12章35節、そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらくの間、光はあなた方と一緒にここにある。光がある間に歩いて、闇に追いつかれないようにしなさい。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのか分かっていない。これから一つのお話をしたいと思うんですが、以前にもお話ししたことではあるんですが、もう一度、皆さんと考えてみたいと思います。ずいぶん昔になりますけれども、若い頃ですね、よく青年たちと一緒に若い者集まってですね、遊びに行きました。どこに遊びに行ったかというと、海や山や川やっていう、そういうことが多かったんですが、国頭村のですね、あそこは奥間になるんでしょうかね、肘川という川がありますね。でそこにずっと奥の方に行きますと、大滝、肘の大滝と言われている、大して大きくはないんですが、肘の大滝と言われている滝があります。沖縄 大体ほとんど小ぶりですからね、あの山も500メーターぐらいしかないわけですから、その滝も大したことはないんですが、肘の大滝と言われています。そこに遊びに行ったんですね。でその僕の記憶をたどっていくとですね、当時その頃おそらくですが、ちょうど梅雨が、今もうすぐ5月になりますから、これから梅雨に入りますけども、その梅雨が明けたぐらいの時だったと思うんですね、行った時期が。そうすると当然だとは思うんですが、川の水位が増していまして、かなり水かさが増してたんですね。いつも遊びに行ってた時には川の中を歩いたり、そばを通ってですね、ずっと肘の大滝の方まで歩いて行けたんです。ところが当日行ってみたら水浸しでですね、いつも歩いてた場所はもう全部水に浸ってるわけなんですね。だからその川のそばから歩くということができませんでした。でそこでどうしたかと言いますと、横にそれて森の中に入って、川をと平行にですね、こう歩くことにしたわけです。で歩いて行って、ずっとこう山に登って行って、まあなんとか肘の大滝まで着きました。でそこでみんな、当時は、今現在はですね、国頭村が管理していて、遊歩道とかがまあきれいになされていてですね、入場料まで取って管理されています。ところが当時は全くすることがなくて、誰でも自由にどこからでも入っていけたんですね。どこにでも行けました。で今はその肘の大滝の手前で遊歩道が止まっていて、下に降りれないようにされています。ですから滝まで行ってですね、滝壺で泳いだりして遊ぶということが今できなくなっていますね。ですけども当時は行けたんです。ですからそこの滝壺に行ってですね、泳いで遊んでたわけですね。で、まあ、ずっとそこで遊んでいて、昼も回り、またそこで食事もとってですね、また午後も遊び、なんかしらすごいこの、なんて言いますかね、この、まあ、滝での遊びを満喫してたわけですね。そして気がついたら、まあ、あっという間に日暮れになってるんですね。もうすぐ日が暮れるという頃に今なっていました。差し迫っていました。突然我に帰ったように、しまったと、もうすぐ日が暮れる、さっさと帰ろうと身支度してですね、帰り始めました。ところがすでに遅しで、歩いて帰っている途中で日が暮れてしまったんですね。でしかもいつも来ている道というのは川のそばを通って下っていくわけですから、まあ、簡単なんですが、ところが暗くなってきた上に、いつも通る道ではなく森の中に入って帰らなきゃいけなかったもんですから、森の中に入って歩いている途中から真っ暗になってしまったんですね。でその真っ暗になった時から、そこを、自分たちの感覚に頼って歩いて帰るわけですけども、そしたら見えなくなってきたもんですから、そこで迷ってしまってですね、遭難寸前ですね。3時間もさまよいました。そこで沖縄の森の中で3時間も迷うなんて僕はないと思ってたんですけど、遭難なんかするはずがないと思ってましたが、そういう羽目に陥ってしまいました。その理由はたった一つ、見えなかったからです。完全に真っ暗になってしまってですね、このなんか不思議な経験でした。森の中ですよね。おそらく当時月もなかったんだと思いますね。ですから全く明かり気がなくて、しかも森の中だったこともあって真っ暗でした。でどのぐらい真っ暗だったかというと、歩いていて木にぶつかるほど真っ暗でした。わからないんです、もうここも直前まで。で気づいた時にはぶつかるというようなことがあってですね、ですから何人かいましたが、一列に並んでゆっくり前進するんですけども、私は先頭で立ってて歩いてたんですけどね、木にぶつかったらここに木があるよと後ろに伝えて、それを避けさせるわけですね。そしてさらに歩いていったら道が見えないわけですから、もうとにかく手探りで歩いてるわけですから、いきなり川というのはまっすぐに流れてるだけじゃなくて、くねってますよね。くねってるところをそのまままっすぐ歩くもんですから、僕だけ川に落ちたりですね、また這い上がってきて、また戻ってそばからこう歩くんですが、やってる間にですね、迷ってしまって、どこがどこやら、もうこの方角が分からなくなるわけですよね。で3時間、先ほど言いました3時間で、そこにその3時間さまよった後にですね、ある人が、まずいんじゃない、お祈りしようよっていう声が聞こえてきたわけですよ。でそれで、最初はいや沖縄で迷うはずはないというふうにして思っていたので、ずっとこう歩いてたんですが、さすがに3時間観念しまして、いやこれは迷ったと。それでこれはもう右も左もわからないのでお祈りしようということでお祈りしました。そして内容をどういうふうに祈ったかはっきりは覚えてませんが、当然右も左もわかりませんと、助けてくださいとお祈りしたはずです。そしてその後、祈っただけで何もしないんでは何の解決もないですから、祈りました。じゃあまた頑張って歩こうと言って歩き始めたわけです。 そしたら5分もしないうちにですね、 何やらぼやっと白っぽいものが目の前にまた見えてきたんです。このまたというのは、先ほど僕が川に一回落ちてますから、また川だと思いました。あ、また川が出てきたんだなと思って、どこまで降りていけば出口なんだろうと思いながら、また恐る恐るちょっと足が届かないもんですから、近くを探ったら石があったんで、石をポーンと投げてみました。そしたら水だとポチャンってね、水の音がするはずですよね。しなかったんですよ。ドスンっていう音だった。ということはこれは水じゃないと、つまり陸地だと言って、恐る恐る足を伸ばしてみたら、いつも歩いてる道にですね、出たんですよ。そう、道だったんですね。感謝しました。この時に経験したこと、先ほど皆さんと一緒に読んだこの言葉のいわゆるその実物教訓的なものを私は経験したなと思ったんですね。真っ暗闇で歩いたらどこに行ってるかわからない、この通りです。我々はこれをですね、霊的に捉えて実物教訓をですね、十番まあ体験しましたけども、その実際に闇の中に入ってしまうとどこに行ってるかわからないということを経験しました。これが霊的なものと考えるときに同じことが起こるということですね。そういうことをですね、感じました。詩編43編の3節、あなたの光と誠とを送って私を導き、あなたの聖なる山とあなたの住まわれるところに私を至らせてください。我々が目的地に着くためにはですね、光が必要です。そしてその光を送ってくださいと神様にお願いするときに、その光を通して導いてください。光を与えて導いてくださいます。そして聖なる山とあなたの住まわれるところにまで至らせてくださるというのが約束であります。箴言の6編23節、戒めは灯火である、教えは光である、教訓の懲らしめは命の道であると書かれています。で、我々しばしば戒め、過去に書かれていることを守っていかないといけないなって感じさせられることがあると思います。そしていろんな人から教えをいただきます。これは全部光だって。そして自分が経験したこと、そして教訓を得たこと、これはですね、ある時には懲らしめであり、ある時には励ましであり、いろんな意味で命の道を示すものであるということを感じるはずであります。ある時、これ長野県での出来事だったんですけども、これも私の失敗なんですけれどもね、友人2人と一緒にまた別の友人の家を訪ねていきました。で、私はもうそもそも沖縄の人間ですから、長野県のことは全く知らないんですが、一度だけその家に行ったことがあったんです。ですから私は一応知ってるつもりでそこまで行きました。で、そこで山なんですね。山なんですが、その山の中腹あたりのところに土地があって、そこに住んでおられたんですが、そこにめがけて行きました。で、前回行ったと同じようにその同じ道から山を登り始めた。そこまでは正しかったんですね。登っていきました。で、僕の記憶の中ではある看板が出てくるはずなんです。なんて書いてあったかはもう忘れましたけども、ある印象的な看板があるのを覚えているんですね。この看板が出てきたら行き過ぎているというのが僕の記憶でした。ですからずっと行ったらその看板が出てきたんですね。ああ、これは見たことがある。これだ、これだ。ちょっと行き過ぎたから戻りましょうって言ってですね、戻った。で、この手前のどっか右に曲がるはずだから、道探してって言って、一旦戻ってですね、で、また登ってきたわけです。そしたら、右側の道を注意して見てたんですが、出てこないまま、またこの看板に行き当たったんですね。おかしいな。ここまで来たら、行き過ぎだから戻ろうと言って、何度か行ったり来たりしました、この山道を。で、結局そうしている間にですね、我々に与えられていた時間がオーバーしてしまいまして、これは寄っている時間がないということになって、結局尋ねることができなかったんです。結論から言うと、私の記憶違い、完全なる記憶違いで、その看板までは当たってました。その看板のに、至ればもう行き過ぎであるという理解がですね、この覚えが、この記憶が誤ってたんです。むしろ逆でした。越えたらすぐに道があったんですよ、実は。もうあと100メーターぐらい行ってればたどり着けたはずなのに、僕の記憶はこの看板にまで来ると行き過ぎであるという記憶だったもんですから、常に戻ってたんですね。そして時間が切る。記憶の違い、 それによってですね、目的地に着くことができませんでした。有名な聖句ですけども、詩編119編の105節、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。私たちですね、確かなものを持っていないとですね、記憶であっても何であってもですよ、確かなものを持っていなければ目的地には着かない、正しいものはつかめないということの教訓ではないでしょうか。大曹洞の下巻の400ページ引用したいと思います。聖書を熱心に研究し、真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られる。そうですね、私たち今日もちょうど非常に不思議ですね、今日の安息日学校においても、このなんていうの、聖書を学ぶということね、自分で学ぶということですかね、これが必要であることを学びましたね。そうでないと惑わされるから、ここに出てきました、その通りのことが出てきましたね。聖書を熱心に研究し、真理の愛、本当に我々が熱心に研究したことを実践するときに得た恵み、神様からの恵み、その経験を持った者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られると書かれています。聖書の証によってこれらのものは欺瞞者サタンの変装を見破る。サタンは決してですね、分かりやすいようにはやってきません。人が分からないようにやってくるわけですね。それを見破ることができるのは聖書を知っている者だけだというわけです。すべての人に試みの時がやってくる。試みのふるいによって本物のキリスト者が明らかにされる。神の民は自分の感覚的証拠に屈しないほど今神の御言葉に固く立っているだろうか。こうした危機においても彼らは聖書に、しかも聖書だけにすがりつくだろうか。サタンはできることなら彼らがその日に立つ備えをするのを妨げようとする。サタンはですね、常に、この人が神様のご再臨に、あるいは神様の御言葉に固く立とうと、そして準備をしようとするときにそれを邪魔をするっていうんです。だからこそですね、自分が持っている誤った感覚に屈しないで神の言葉に固く立とうではないかと言ってるんですね。先ほど私自分の経験しましたが、絶対に当たってると思ってましたよ。間違いない。だからこそ何度も何度も引っ返してですね、同じことをしました。だけど事実は違ってたんです。我々の記憶感覚は鈍ってます。正しいと思っていても間違っていることがある。このことをですね、ぜひ覚えていてほしいと思うんです。もう一つ、大曹洞の308ページ、荒野の試みの時、キリストの前に天の使いの輝きを装って現れることができたサタンは、人々の前に光の天使として最も魅惑的な様子を持ってくる。変装ですよね。彼は高尚なテーマを示すことによって理性に訴える。すごいですよ。ここから注目してくださいね。いろんな人がいますので、いろんな、まあ、なんて言いましょう、能力のある人から、そしてまたいろんなタラントを持っている人から、いろんな人がいるときに、いろんな方法でサタンは働きかける。ですからまず高尚なテーマ、知的な人たちに対して高尚なテーマを示すことによって理性に訴える。また彼はうっとりさせるような光景を持って想像力を楽しませる。どうでしょう、空想、いろんなことを、本当ではないんですが、事実ではないんですが、いろんなことを思い浮かべるのが好きな人いますよね。あるいはドラマや映画やいろんなそういったものが、これも全部作り物ですけども、まあ、もちろん実話もありますけれどもね、それを楽しむという人がかなり多いと思いますね。そういう人たちには今度はうっとりさせるような光景を持って空想力を楽しませる。また愛と慈悲と雄弁に描いて愛情を呼び起こす、ね、人道主義、人を愛することを大事だという人たちにはそういうテーマで訴えかけてくるって。彼は人々の空想を高く飛躍させ、人々が自分たちの知恵に大きな誇りを持つように導き、そしてついには心の中で永遠なるお方を軽蔑するようにさせる。まあ自分たちがいいと思っていることをですね、それを用いてサタンは働いてくるものですから、自分の考えは正しい、私のやっていることはいいんだというふうにですね、だんだん自分を高めてしまう。 そしてそうやってるうちにいつの間にか神様を軽蔑するようになるって言うんです。世の救い主を非常に高い山に連れて行き、そのお方の前に地上のすべての国々とその栄華を示すことができた、この力あるものは神の力によって守られていないすべてのものの感覚を誤らせるような方法で人々の誘惑を仕掛けるのである。感覚を鈍らせる、あるいは感覚を誤らせると言ってます。いつの間にかそうなってるからわからない、感覚ですからね。ちょっと皆さんにも経験していただきたいなと思って、ちょっとこういうものを持ってきました。見てください。この図で一番長いのはどれでしょう。 1,2,3 番号振りましたが、どれが一番長く見えますか。本当ですか。一番長く見えますか。これ見えます。本当ですか。実はですね、全部同じ長さです。1番も2番も3番もこの真ん中のこの棒の長さっていうのは全く同じです。違うのはこの矢印の方向だけですね。それだけで人間の目はごまかされてしまうんです。同じなのに長さが違って見えてしまうという錯覚なんですね。もう一つ見てみましょう。下のボールと上のボール、どっちが大きいですか。そう見えますか。見えますよね。見えますが、私自分で測ってみましたけど全く同じです。大きさ一緒なんです。この中で同じ大きさに見えるという人いますか。誰もいないですね。私も見えないですけど、上の方が大きいと思います。でも実際は全く同じ大きさです。これは人間の脳の仕組みなんですが、錯覚するんです。覚えておいてください。人は錯覚するんです。経験してもらいました。これ、こういうことを経験しなければ人はですね、理解しないこともありますよね。ですから、ちょっとクイズ感覚で試してみたんですが、実際そうです。大きく見えますよね。もし、誤った感覚に頼っているならどうなるんでしょう。あるいは、誤った知識や誤った考えに頼ってたらどうなるんでしょうか。大曹洞の下巻97ページ、ごめんなさい、79ページです。79ページ。原因のあるところには必ずその結果が伴う。義務であると知りながらも、それが自分の好みに合わないからといって、故意にその信念をもみ消す者は、ついに真理と誤りの区別をする能力を失ってしまう。理解力は鈍り、良心は無感覚になり、心は固くなになり、魂は神から離れてしまう。最初はね、これはどうかな、違うかもなって思いながら、それをそのことをですね、そう思っていることをですね、直ちにやめずに続けていた場合、人ってどうなるんでしょうか。この文章からすると。故意に自分がこれはここは間違ってるなと思うことをしていくならば、あるいは正しいということを知っていながらそれはもみ消して自分がやりたいようにしているならば、ついには真理と誤りの区別をする能力を失うそうです。能力ですから、この能力を失ってしまうとあらゆる問題が出てきますね。正しいことは理解できなくなることになります。良心は無感覚になるそうです。時々寝てる時に腕を下にしてしまって血が行き届かなくなってですね、手がしびれたりして無感覚になることってありますよね。その時触ってみてください。わかりますか。手に触れてることがわからないと思います。その時だけ一時的に麻痺してますので無感覚になってるはずです。つまり真理が示されても、正しいことが言われても、無感覚になった良心はですね、理解しないんです。続きがありますが、神からの真理のメッセージが拒絶または軽視されるときに、教会は暗黒に覆われる。信仰と愛は冷え、離反と分離が起こる。 教会員は世俗の追求に興味と勢力を集中し、罪人は心を固くなにして悔い改めないのである。そうですね、真理のメッセージが与えられたときにそれを拒絶あるいは軽視、拒絶しないまでも軽視すると教会には暗黒が覆われる、暗黒で覆われると。マタイの予言による福音書の25章、に、ね、10人の乙女の話が出てきますね。でこれ大総統、この預言者はですね、この25章の10人の乙女のことを再臨運動に当てはめて解説しています。それが大総統の下巻の100ページに書かれているんですが、まあ、参考にしていただきたいんですが、長いのでちょっとまとめてみました。まずこういうふうに出だしがこのように書かれている。すべてのものが明かりである聖書を手にし、その光によって花婿を出迎えようとしたとあります。すべての人が明かりである聖書を持って、そして花婿を出迎えようとした。これここまではみんな一緒です。ところがここからなんですが、まず資料の浅い者たち、彼らは明かりは持っていたが油を用意していなかった。その人たちは、その資料の浅い人たちはどういう行動をしたのかというと、こういうことをしました。彼らは衝動に動かされた。再臨運動の時にですね、自分のこの感じたままに衝動的に動いたっていうんですね。2番目、彼らは厳粛な使命を聞いて恐れを感じはしたものの、同心の友達の信仰に頼った。再臨運動で素晴らしいメッセージが当たれ、あるいは警告やその備えようというメッセージがあったときにですね、彼らはその使命を聞いて恐れを感じた。なぜなら自分が罪人であることを自覚しているからですよね。でそこで自分もその信じるものになりたいと思ったかもしれませんが、彼らは自分の信仰ではなくして、周りに熱心にしている友達の信仰に頼ってですね、立ってたっていうんです。3番目、真理の十分な理解を持っていなかった。そう、周りのですね、信仰ある人たちというのは自分で学んで、その信仰の根拠のようなもの、真理の理解というものをですね、持っていた。でもこの人たち、資料の浅い人たちは持っていなかったっていうんですね。4番、また心に恵みの真の働きを経験していなかった。彼らは御言葉を学び、そして御言葉に書かれていることを実際に実践したときに、自分がどれほど恵まれ、神様の導きや守りがあったかという経験が一切なかったということですね。5番目、そして彼らがやってたことというのは、良き感情という危なげな光に満足していた。感情です。自分の感情に頼ってたって。信仰的だなと思う、その思いに頼る。そして信仰的な人たちの中にいるもんですから、自分も信仰があると思ってしまった。ないんですけれども、実際には。ですから、良き感情という危なげな光に満足していたという表現をされています。彼らはすぐに報いが与えられるものと期待して主を迎えに出た。しかし彼らには遅延や失望に対する用意がなかった。試練が来た時に彼らの信仰はくじけ、彼らの光は消えそうになった。もう一つの思慮深い者たちは、明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していたと書かれています。彼らはこういう人たちでした。彼らは神を恐れ敬う人たちであった。2番目に、真理を学ぶために聖書を研究していた。3番、心と生活の清めを熱心に求めていた。このいわゆるその、感情ではなかった、自分自身の心が清められることを願っていた。4番目、自分自身の体験を持っていた。自分が御言葉通りに歩んだ時に、神様は自分をどう扱ってくれたか、どう祝福してくれたか、その経験を持っていた。5番目、神と御言葉に対する信仰を持っていた。その通りですね、書かれている神の御言葉を信じていた。従って失望や遅延にもくじけることはなかった。再臨運動はですね、実はちょっとした理解の違いにおいて、再臨だと思い込んでしまっていて、その事件が再臨ではなく、実はイエス・キリストが天の聖所から死聖所に移られて、そして働きがですね、 変わったことをですね、彼らは理解しなくて、そこが再臨だと思ってしまったものですから失望しましたが、そのことが分かった時にも彼らは失望や遅延に耐えることができたというんですね。同じ大総統月刊の101ページこう書いてあります。ちょうどその頃、この再臨運動があった頃、1840年代といったらいいんでしょうか。その時にですね、狂信が現れ始めたというんです。これまで使命を熱心に信じると言っていた人々が、誤りのない手引きとしての神の言葉を拒否して、自分は聖霊に導かれていると称し、彼ら自身の感情、印象、想像に身を委ねたと書かれています。同じ御言葉を学び、そして一緒に信じていると思っていた人たちの中からですね、狂信者が現れた。しかも聖霊に導かれているんだと言ってですね、彼らの、実際には彼らの感情や印象やその想像によってですね、作り出されたものを信じていたんですね。そういうことがあったようです。このもう何年前なんですか、20年以上前になりますかね、20年ぐらい前に、このアメリカの方に新婚旅行で行ったことがあります。でアメリカですから、日本とはちょっと勝手が違っていて、看板も全部英語ですよね、当然。ですから別の国に来たわけで、右も左も当然わからない。そのために必要だったのが、旅行するために必要だったのが地図です。当然日本でも同じですけれども、ただ向こうでは日本語じゃないというだけに余計に緊張しました。地図を開いてですね、慣れていない英語といいますか、横文字を見ながらですね、道をたどっていくわけですよね。あ、こういう街があった、ああいう街があったというふうに、こう、今はナビゲーションシステムがあってですね、ポンと住所か何かを入れればそこまで導いてくれますけれども、当時はそういうものは流行ってなくてですね、まだ出てなくて、地図を開いて、こんな大きな地図を開いてですね、こう道をたどっていきました。でそしてもう非常に細かく、しかも明確に書いてますね。向こうの道は南北、そして東西と南北に分かれてですね、奇数と偶数ではっきり区別されてますので、自分が北の方に向かっているのか、あるいは西の方に向かっているのかということが分かるようになってます。そういうふうにしてこう分かりやすかったんですが、何しろその間違いのない地図が必要です、初めてのところに行くためにはね。大総統にも面白いことが書いてあります。神は我々が神の教えに通じ、神が求めておられることを自分で知ることができるようにと、御言葉を我々にお与えになっている。知らなかったということは、若い者にも年寄りにも言い訳にはならない。なぜなら彼らは律法とその原則、その要求について忠実に書いてあるものを手に持っているからである。人は自分が正しいと思うことや、牧師が正しいということをするだけでは不十分である。自分の魂の救いに関わる問題である以上、人は自分で聖書を探求しなければならない。彼の確信がどんなに強くても、先ほどのお 話を思い出していただけますか。私は看板が出てきたら絶対に行き過ぎていると思っていて、固く信じてました。もうこれは絶対正しいと思ってました。ところが完全に間違ってたんです。彼の確信がどんなに強くても、牧師は何が真理かを知っていると、いくら彼が信頼していても、あの先生は素晴らしい先生だから絶対に間違わないという信頼があったとしてもですね、それは彼の土台とはならない。彼は天への旅路におけるすべての道標を示す、道しるべを示す地図を持っているのであるから、何事も憶測によるべきではない。皆さんにもこういう経験があるのではないでしょうか。正しいものを持ってないとですね、必ず間違ってしまう。聖書の中にもこのように書いてありますね。箴言14章の12節、人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがある。これを知ってるんですけど、人は知ってるんですが、なぜか自分がやりたいようにしてしまうということが多いですね、人は。 皆さん、このエマオへの道におけるこのイエス・キリストと弟子たちとの会話、覚えてますよね。その時イエス様はこの弟子たちに語りかけた時、彼は最初から私はイエスですと言って名乗らなかったですよね。どうしてですか？覚えてますか？イエス様は自分のこの、その自分がイエス・キリストであるということを最初は表さなかった。なんかこの十字架のすべてのそういうその時のその事件といいますかね、大事件を全く知らないからね、よそ人のような風をしてですね、何があったんですかというような感じで弟子たちと接していたんです。ですから彼らはこの方が十字架で死なれたイエス・キリスト、復活したイエスであるという知らなかったんですよね、最初はね。ちょっとまずこの聖句を見てみましょう。ペテロ第2の手紙1-19、こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。イエス様、不思議ですね。自分がイエスであるということを名乗る前にですね、聖書の箇所をどんどんどんどん紹介していったんですね。ちょっと見てみましょう。各時代の希望にそのことが書かれています。各時代の希望下巻の333ページ、キリストは聖書の歴史のアルファであるモーセの書から始めて、聖書全体を通じてご自身に関する事柄を解説された。イエス様に関係することをですね、一つ一つ提示したわけです。もしキリストが最初にご自分を彼らにお知らせになったら、私はイエスであるともし名乗ったら、彼らの心は満足してしまったであろう。彼らはイエス様が復活したということを知った途端に満足して、その他のことには注目しなかっただろうというわけですね。喜びのあまり彼らはもう何も求めなかったであろう。彼らは旧約の型と予言を通してキリストについて立てられている証を理解する必要があった。そうですね、旧約聖書にイエス様のことがたくさん書かれている、予言されている、そのことを知る必要があった、理解する必要があったというんです。これらのものの上に彼らの信仰が築かれねばならない。キリストは彼らを悟らせるのに奇跡を行われず、聖書を説明することがその最初の働きであった。感情や目に何て言いましょうか、こう焼き付くようなすごい光景、こういったものを提示するのではなくして、御言葉を提示したっていうんです。そしてそれが土台となるように、信仰をそこに築いていくように示されたというんです。特に、この予言、キリストがどのように生まれ、そしてどのように生き、そしてどのように死なれるか、イエス・キリストがどのようなお方であるか、そのことが書かれている聖句ですね、お示しになったわけです。この目の前に立っているこの人こそが救い主であることがはっきりと分かるように。大草塔の中に面白いことが書かれています。1840年代のこの再臨運動においてですね、反対者がいました。同じ信仰者の中でです、反対者がいました。それは牧師や信徒でした。神様を信じない人たちも当然そういうものに対して反発があったかもしれませんが、同じ信仰者だと思っていた牧師や信徒の中から反対者が出てきました。おそらくその時の一番最初に出てきた反論というのは、その日その時は誰も知らないという言葉だと思います。でもその他にもありまして、その他のものというのが、予言は封じられたものだということでした。つまり黙示録とかダニエル書とか、そういう予言の書というのは封じられてるんだから学ぶ必要ないよというふうなことを言って反論したんですね。このことをですね、大草塔の下巻の31ページ、32ページを参考にしてですね、ちょっと箇条書きにしましたので見たいと思います。予言は封じられたものであると教えることによって、この問題の研究を 妨げようとした。実は非常に論理的にこの予言の研究がなされていたので、その理論としてですね、反論することができなかったので、もう最初から予言は封じられているから学ぶ必要はないというふうに出てきたわけです。そして妨げようとしたんですね。こうしてプロテスタントもカトリック教会がしたのと同じことをした。どういうことでしょうね。次です。ローマカトリック教会は人々に聖書を読むことを禁じた。そうですよね。プロテスタント教会は聖書の重要な部分、それも我々の時代に特に適用される真理を示している部分を理解することができないと主張したのである。カトリックは聖書そのものを読むことを禁じたんですが、プロテスタントはどういうことをしたかというと、我々の時代に特に重要だと思われることが理解できないものであると教えたというんです。そういうことによってですね、真理に行き着かないように、それを信じないように反対したわけですね。予言は封じられていて理解できないものなんでしょうか。そうではないですよね。理解できるはずであります。マタイによる福音書24章15節にはこう書かれています。有名なところです。預言者ダニエルによって呼ばれたアラス憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、なんて書いてあります。読者よ悟れと書いてある。このダニエル書というのは預言書ですよね。それをマタイは引き合いに出してですね、このように記しているわけです。そのダニエル書を悟れと言っているわけです。そして、黙示録を見てみますと、黙示録の一章一節から見てみますと、こう書かれています。イエス・キリストの黙示、黙示と書かれていますが、実際には啓示の方が正しいでしょうね。啓示、この黙示、啓示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すためキリストに与え、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちは幸いである、時が近づいているからであると記しています。それが最初に記されている、黙示録の最初にですね。つまりこれは悟ることができて、守ることができて、そして守った人たちは幸いになりますよと言ってですね、書き始めているわけです。そういう黙示録が理解できないはずがないんですね。もちろん簡単に解き明かせるものでもないかもしれません。しかし我々が学んでいって学べないものではないということですよね。ですから我々この予言の重要性というものをですね、今一度確認していく必要があるかなと思います。大総統下巻の32ページも読んでみましょう。このような聖書の証言がある以上、先ほどの聖句、2つの聖句ですね、マタイと黙示録、黙示録は人間の理解を超えた神秘なものであるなどとどうして教えることができよう。これは掲示された神秘であり、開かれた書である。黙示録の研究はダニエル書の予言に心を向けさせる。この両書は世界歴史の終末に起きる諸事件について神からの最も重大な教えを与えていると書かれています。我々ですね、しばしばこの予言の研究をして、今の時はどういう時なのか、聖書はどのように言っているのか、今後どういうふうになっていくのかということを、この予言を学ぶことによって知ることができるということはありがたいです。ですからしばしばそれを学ぶことを、機会を持つ必要があるのではないでしょうか。ある経験をしました。これもだいぶ前の話なんですが、アメリカの方でですね、自給伝道学校でキャッスルバーリーという自給伝道学校がありました。今ちょっと名前が変わってしまってるんですが、そこにですね、旅行で行った時に立ち寄って、そしてその敷地の向かいって言ったらいいんでしょうかね、に大きな岩といいますかね、ちょっと写真を見せましょう。こういう、切り立った岩なんですが、この今てっぺんに一人の人が立ってますけども、その山にですね、山というか切り立った岩でしょうか、そこにですね、登ることにしました。で、以前登った人が一人いまして、彼を、なんて言いましょうか、その頼りにですね、歩いて行ったんですが、もう全然道が分からなくなっていてですね、もうある意味ここ道、本当にここから行けば上に行けるのかって言いながらですね、ブツブツ言いながら、ちょっと不安のうちにですね、歩いていました。 で歩いて、もう仕方ないですから歩いて行って、もうさっさと朝早く出てすぐに帰ってきましょうっていう話だったんですが、行けども行けどもこれが本当に道なのかっていうようなところばっかりで、もう不安になってきたんですね。 でも仕方ないんでそのまま歩いてました。そしたらですね、なんか何かしらこういう荒涼とした場所ですけれども、何もない場所ですけれども、そこにですね、人工物が出てきたんです。人工物って言いますのは鎖です。ここから滑り落ちないようにって言って、誰かが鎖をこう渡してくれてるんですね。でそれをこう捕まえて歩けるようにしてくれてる場所が出てきたんです。これを見た時に、おこれこういうのがあるということは、ここは道に違いないと、登山道であるに違いないと、間違ってはいなかったというふうな確信を持つことができました。でさらにそれを伝ってさらに歩いていったんですね。まあ、道っていうのは大体こんな感じの道か何だかわからないような場所だったんですよ。だから余計に不安だったんですけども、そういうところに落ちないように鎖とかがあってですね、を見つけた時には、あ間違いではなかったと言ってさらに進んだわけです。そしたら今度はですね、ロープが出てきました。上からこう吊るされてるんです。つまりこれを登れっていうことだろうと思って、我々はこれを掴んで手繰り寄せながら上に登っていったわけです。で登っていったんですね。でそうやって先ほどのこのてっぺんまで登ることができました。ね、こういうことですね。そして上に登って見渡した眺めがこういう感じで、下に見えてる、まあ、施設といいますか、それがキャッスルバーリーという、まあ、当時の、自給電動学校なんですが、そこの、まあ、景色です。このことを経験した時に思いました。予言というのはこういうものだって。予言をまあ、初めに学んでいたらですね、もしその予言が実際に成就するその時に住んでいるならば、一つ一つ予言が成就 していった時に、聖書の御言葉は確実なものであるということと、この一つの予言が成就したということは次も起こるという確信につながっていくわけです。そしてその次ももし的確にですね、この実現したならば、当然次の大きな予言も成就するということなんですね。我々この道をたどっていくときに、誰かがすでに通って頂上まで行った、その人たちが置いてくれたロープや鎖、それを見ることによって確信が持てたんです。間違いないと、これだったら山の上まで登れるということがはっきり分かったんですね。最初の鎖を見たときに確信しました。そしてそういうものが出てくるたんびに確信が増していくわけですよね。予言というのはこういうものではないでしょうか。もし私たちが素直な心でそういったことを学ぶならばですね、神様は教えてくださるはずです。何が正しいもので、信ずべきものなのか。最後にですね、この一つの引用文を読みたいと思いますが、気をつけなければなりません。多くの神学者が神の御言葉について明快な理解を持っていない一つの理由は、彼らが自分の実行したくない真理に対しては目を閉じてしまうからである。これ神学者ですからね、頭のいい人たちですよ。理解力がないはずはないんです。しかし自分の実行したくない真理にぶち当たるとですね、目を閉じてしまうって、見ようとしない、だから理解できないっていうんですね。聖書の真理に対する理解は、研究に払われる知力によるよりはむしろ誠実な意図と義を熱心に追い求める心にかかっているのである。頭がいいとか悪いとか、経験があるとかないとか、そういうものではない。誠実な意図と義を熱心に追い求める心にかかってるっていうんですね。であれば、すべての人が分かるようになるはずなんです。これからですね、また機会があるごとに予言の研究をすると思います。どうぞ我々ですね、自分がそのことをしっかりつかめて、自分の確信につなげていけるようにですね、学んでいきたいなと思います。皆さんに紹介したい本があります。ここにですね、手元に持ってるんですが、歴史と聖書の予言という本です。まあ、しかしこれはですね、内容というのは、私がずっと引用してきた大総統、この大総統の上下巻が一緒に入ったものです。ですが、まあ、テーマ、 歴史と聖書の予言という題に変わってますけれども、まあ、一般の人たちもとっつきやすいようにあのテーマが変わりましたが、聖書と歴史の予言、この中にですね、当然予言のことも書かれていますし、今後世界がどのようになっていくのか、我々信仰者がどういうふうになっていくのか、最後の勝利は誰がするのか、さまざまなですね、ことをこの中に集約して書いてあります。非常に有意義な学びができると思います。当然予言の研究もできますね。そういう意味において皆さんにお勧めしたい本です。歴史と聖書の予言、もし興味のある方はですね、サンライズミニストリーまでですね、あのご連絡くだされば、お受けすることができるかと思います。さて皆さん、今日私が皆さんにあの伝えたかったのは、自分の感覚には頼らないでくださいということです。この感覚というのは自分なりには確信があるものです。ある意味ね、確信を持っている、あるいは絶対大丈夫と思っていることかもしれません。でもそれには信頼を寄せないでください。信頼を寄せるべきは聖書の御言葉であるということ、そしてそれを熱心に学ぶ者に祝福があるということですね。そのことをお伝えしたいと思いました。それでは終わりの賛美歌、契約の虹の6番でしたかね。契約の虹の6番です。天におられます父なる神様、私たちは鈍い感覚と、また時には誤る感覚を持っていて、それに頼って生きてしまうことが多々あるということを認めざるを得ません。願わくもどうぞそのようなものに頼るのではなくて、あるいは感情や自分のその理解力に頼るのではなくて、神様の御言葉に頼ることができるようにどうぞ助けてください。これが光で、世の光であり、我々を命に導くものであるということを理解することができますように。そしてこの、正しい理解は あなたの聖霊の助けによらなければできないということも事実であります。人間の知恵や今までの経験ではなくて、聖霊の導きによって理解させてください。お一人お一人に豊かな祝福がございますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。